世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験したさまざまなエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
はい、皆さんこんにちは。現地から直送、世界発信、旅人に聞こう、お届けしますのは今回もみつるです。前回に引き続き、今もインドネシアのバリ島に滞在しているんですが、なんとバリ島で道を歩いている時、レストランに僕がいる時にですね、偶然友人に再会しまして、旅人の前回もインドで会った友人なんですけど、偶然こういう再会がありまして、今回はその友人に旅の話をですねお伺いするという形で来てもらってるんで、早速登場していただきます。シンさんですね、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、シンさん前回会ったのもちょうど半年ちょっとくらい前ですかね。
そんなに前、
多分そうですよね。
確か
北インドのダラムサラですよね。
はいはいはい、
そこで偶然その時も再会して。
確かにあれもね、確かに偶然で、別に何もメールとかね、
やりそうなんですよね。
不思議だよね、自分とのつながりが。
なんかそんな感じでこんな偶然会う人もあんまり僕もいませんから。
いないよね。最近いない、たまに、なんか10年ぶりに
会って、はいはい、まあインドでそういうことあったって言ってましたね。
でもそこがまた旅行の面白いところで。
そうですよね、
はい、
特にインドにいるとなんかそういう久しぶりに会ったとかまた会ったっていうの多いですよね。
確かにインドは多分リピーターが多いから、結構インド好きの人は毎年行ってる人がいるから、そういう出会いがあって、
毎年行く人とか毎年その同じグルに何か習ってるとか同じところに行って何か勉強してるって人とかも結構いますからね。
確かに。
いやいや、こんな久しぶりの再会のシンさんとお届けしていく感じなんですけど、バリ島は僕も今回初めて来たんですけど、シンさんも初めてということで。
そうなんですよ、初めてで、
なんか2人して驚いてたんですけど、宿のクオリティが高いですよね。
こんなね、はい、なんかいいところで、
はい、
それにはびっくりしてます。
まあシーズンオフっていうのもあるかもしれないですけど、なんていうんですかね、この機能っていうかフェシリティが他の国のこのぐらいの値段で泊まってた宿って考えると全然いいんですよね。
確かに、確かにこの部屋もいいもんね、すごい、
そうですね。
この窓がたくさんついて、
部屋が明るく、なるっていうのは嬉しいですよね。
確かに、なんか普通ね、インドとか、結構ね、コンクリートの箱みたいな、窓が小さくてとか、ここ
は
本当なんか、なんか滞在しやすく、
どこの家も結構ベランダとかついててね、そこでゆったりできる空間があったり、
確かに、
宿もいいし、あとその宿の人、現地の人とかも、まあマイルドですよね。
確かにみんな挨拶とか
ね、
なんか、東南アジアの中でも結構人はみんななんか、優しくて。
シンさんいろいろアジアとか世界回ってる中でも、なんかやっぱり宿とこの人と、まあ気候も程よく、まあ、今日はちょっと暑いですけど、
暑い、
今日はちょっと暑いんですけどね、
本当にもうなんかもう
ここ一番暑いかもしれないですけどね。
何度ぐらいあるんだろう
ね、こんな11月半ばぐらいで、日本だったら日本の夏近いですよね。
まだ湿気もあるよね、多分
それもですかね。日本の夏はもうどこ行ってもクーラーがすごいね、室内に入ったらかかってますけど、 こっちだとそこまでね、なんかショップに入ったりすればあるんかもしれないですけど、うん、普通に歩いたりしてる分にはクーラーかかってるとこに行かないとやっぱ暑くは感じちゃいますね、うんうん、でもその気候と、まあ、人の雰囲気と、まあ、宿の環境もいいってなると、ここもやっぱリピーターでいっぱい来る人いるみたいですね。
確かになんか ね、やっぱ日本人でも住んでる人も結構いるみたいで、
は
い、
長期滞在でね、かなり1ヶ月とか、時にはその人によっては1年単位でも借りちゃって契約してて、それで自分の来れる時だけ来てっていう感じの人もいるみたいですね。
確かにね、自分もなんか、
はい、
ね、
はい、
機会があればぜひ
また来たい、
来たいですね、
まあ、僕たち本当
バリ10人になって、
はい、旅行者旅人ですから一番のネックは資金ですからね。
確かに
そのぐらい の長くいらっしゃる人とかは大体50代とか年配の方で、もう一仕事終えた方とかが多いんですけど、僕たちぐらいだとまだね、一番のネックはやっぱり金銭ですね、
うん、でも大抵なんかみんなレストランとかカフェやってる人とか、
あ、はいはい、
自分がこの間3日ぐらい会った人たちやっぱりレストランやってて、
はい、
それでもうすごい感じのカフェで、
はいはい、
少し日本食出して少しは、はいはい、現地のもの出したりして、
それは現地の人と結婚して、
一人の人は日本人のカップルだったから、はい、
あ、そうなんですか。
おいて、もう一人は多分旦那さんにバリ人だと思うんだけど、
へ、うん、あ、そういう人がいるんですね、うん、
毎週なんか日曜日、はい、フリーマーケットしてるみたいだから、ちょっとまた来週行ってこようかなと思って。
ああ、どんなものを売ってるんですか、ね、
いやね、前回行った時ちょっと終わった後行っちゃって、
はいはいはい、
実際何売ってるか 見れなかったんだけど、
はい、うん、でもバリ、ウブドの中心のから近いところですか
ね。ウブドからちょっとね、
はい、
まあ中心街って言ったら中心街で、はいはい、自分の多分なんていう、はい、中心街から歩いて多分30分ぐらい
の、あ、そんくらいかかっちゃうけど、うん、なるほど。でもちょっと僕もチェックしてみたいですね、う
ん、なんかオーガニックの野菜を売ったり、
はいはい、あ、はいはいはい、
手作りのものを
売ったり、はいはい、それ多分旅行者っていうよりはもう住んでらっしゃる人たちの生活のなんかそういうね、
うん、そういうサークルみたいな、
なんかいろいろ仕入れられる便利な、
うん、ああ、結構外国人の人とか、
はいはい、
買いに来てた人とかいて、
でもこの辺のカフェとかもオーガニックの素材に全部こだわってますとか、ね、今日一緒に行ったとことかも
そういうのが進んでるの、
ね、そうですよね、
なかなか、ね、東南アジアとか旅行してきて、はい、なかなかバリみたいに、
はい、
そこまでねオーガニックとか、
うん、そうですよね、
そういうまあ、なんていうの、健康エコロジーみたいな、はい、
うんうん、結構進んでますよね、ヨガ習えるとこがあったりとか、
うん、やっぱこんないっぱいねあると、本当に、
シンさんもなんか通い始めたんですよね。
そう、はい、名前ちょっと忘れちゃって、
あ、名前は特に大丈夫です、
一応なんか1週間パスみたいな、
はいはい、1週間もうクラス受け放題の、
受け放題、これで多分 4,5 種類ぐらいのヨガがあって、
はいはい、
まあ、自分は今朝のアシュタンガヨガのマイソルクラスっていうやつを受けてるんですけど、
はい、
はい、だからまあやることもあって、
はい、
おかげさまで充実してます。
そうですよね、意外に値段聞いたらそんなしなかったでしょうね。
270だから、
はい、
いくらぐらいの、
まあ27ドルっていうぐらいの換算ですよね。
そうなの、現地のなんか最初来た時なんかみんな、
はいはいはい、
ね、
額が大きいから
ゼロを取る、ね、
はいはいはい、
では なんでこんな27って言って、
はいはいはい、前回登場してもらったあの旅行者の人もやっぱそれに戸惑ったって言って、もう空港からそのタクシーに乗る時点で、はい、そのやっぱりね言ってくるけど、あれそれだったら安いのかなって思っちゃって、じゃあ連れてってくれって乗ったら、後で考えたらそんなになんか法外に取られてたみたいなね。
確かに、
まあ、どこの国でもありがちなんかもしれないですけど、ちょっとね紙幣のゼロがあんまり大きいとちょっとやりづらいですね。インドみたいに1ルピーとかね10ルピーとかでなんか買い物できるような国からしたらちょっとね面倒ですね。
そうか、なかなかないですよね。
これそうですね、
確かにこう紙幣の、はいはい、タイをこう省いて、
はい、昔なんかトルコとかもトルコリラで本当に10万リラとかすごい大きい単位のあったらしいんですけど、あるもう何十年か前にゼロを一気に、何十年もいかないですね、ゼロを一気に取っちゃって、でも100リラとかそのぐらいの通貨でもう分かりやすく普通の旅行者でもっていうのを聞いたことがあるんですけど、あ、まあ、そのうちもしかしたらインドネシアもそういう動きがあればね、ちょっと分かりやすくなる どうなんですか、でも現地の人からしたらもう慣れきっちゃってるから、
確かに
そうやって戸惑うのは僕らぐらいなのかもしれないです
ね。まあ日本もね1万とか
結構、あ、はいはいはい、
まあね、だそういうあれもあって、
うん、そうですね、中国なんか一番大きいお札でも100元札ですからね。
あ、
うん、そう考えたら100円のお札なんてもう僕も見たことありませんし、もうコインですからね、うん、考えてみたら、まあそんな感じでバリのお話から入っていきましたけれども、じゃあシンさんのですね、今回はあの僕がいろいろ旅行者に会ってきてる中でもシンさんはやっぱり話してみたらすごいいろんなところに行かれてて、いろんな経験なさってるんで、ちょっとあのバリのことも話しつつ、シンさんの今までの旅行のこととかについてもいろいろお伺いしていきたいんですけど、
はい、
はい、そうですね、最初に海外に、はい、目覚めたっていうか行ってみようと思ったりしたのってきっかけとかって、
そうですね、
はい、
まあなんか高校生の時、はい、ですかね、もうなんかやっぱその時やっぱ映画が好きで、
はい、
よく映画を見たりしてて、あとちょっとアメリカの方にあの留学する機会とかあって、
あ、はい、
それでちょっと留学したりして、やっぱそれでちょっと外の世界に興味を持ち出して、
高校生のうちに、
はい、
なるほど、
それであの卒業してすぐあの、はい、ワーキングホリデーで、
はい、
ニュージーランドに
卒業してすぐに、
そうですね、もう行きたくてしょうがなくて、
うわー、すごいですね、もう19歳からもう取れるんですね、その頃から。
いや、もう18で、
はい、
自分が取った時はまだその当時はニュージーランドとオーストラリアと、
はい、
カナダ、
はい、
今なんかたくさんみたいなんですけど、
そうですね、
もうその時は3つだけでしたね、
はい、ああ、じゃあ最初にニュージーランドに渡って、
はい、
その時はもう英語の勉強学校に入ったりとか最初
は、いや、しなかったですね。
ああ、はい、
あのまあ、あの交換入学行ってたので、
はい、
あの少しは喋れたので、
はい、
でもまあ結構あの現地行ったら、
はい、
なんていうんですか、多分あのよくやると思うんですけど、ラングエッジエクスチェンジっていうやつ、あの、
はいはい、
地元の人と、
はい、
地元で、日本語を習いたい人とあのこう交換クラスを交換するんですか、はいはい、それで、はいはい、そういうので、はい、勉強したり
して、ああ、こっちが日本語を教える代わりにあっちは日本、はい、日本語の代わりに英語を教えてもらうっていう、
はい、
あ、よくありますね、日本語学科の大学とかのね勉強してる人とかあったらそういうのを探してる人もいるかもしれないですからね、
うん、それでそうですね、お金かからないし、はい、あと友達にもなれて、
ああ、なるほど、
はい、ぜひ、
はい、
そうですね、おすすめです。
あ、特にじゃあ最初から日本でニュージーランドでもオーストラリアでも英語学校を探さないといけないってそういうふうに思い込む必要もないんですね。
そうですね、かえってそういうところだと結構ね、あの、
はい、
まあ今は分かんないんです、その当時は日本人の学生が多くて、
はい、
まあ、クラスでもあの生徒が日本人だけっていうのが
あって、あ、はいはい、
日本人同士だから日本語を喋っちゃうってそういう環境だから、かえって
はいはい、
まあ、いや、かえってそういう環境になってそういうふうに自分がやった方のが、ええ、なんか身になったなって、そういうふうに、
ああ、最初からそういうとこで厳しく揉まれてというか、
うん、うん、まあそう、自分はそういう話さなくていけないような環境にも、
ああ、
は
い、それが大事なんかもしれないしね、外に出たらこうやって、まあ、僕たちもこうやって日本の外出てますけど、現地の人と交流したり外国の人と話す機会はね、英語っていうね共通言語を学ぶ絶好の機会ですからね。そうですね、そうすると、あ、なんかいろいろ前聞いた話をまたこうやってリスナーの方にも紹介したいんですけど、なんかすぐにあの車をなんかニュージーランドでお金が貯まって買ったみたいな話を、
あ、そうなんですよ、
言ってましたね、
その当時、
はい、
今どうかわかんないですけど、ミニクーパーがすごい主流で、
はいはいはい、
結構もう街どこでも走ってて
流行ってたんですね、
はい、これでまあ、うん、自分もその時はもう今日本でもあんまり見なくなったんですけど、ちょっと前まで、多分20年ぐらい前ミニクーパーよく中古車でよく売ってたりしてた時期があったんですけど、はい、それに憧れて、当時で、500ドルぐらいで買ったから、日本円で言うと、
はいはい、500ドル、
まあ、
今でも、
はい、今で4万ぐらいなんです
、ね、そんなに安かったんですね。
いや、それで買ってこれでまあ旅行したんですけど、
はい、今から20年近く前ですかね、
20年ぐらい、そうです、90年代、91年とか、
そのぐらい値段で買えたんですね。自分で中古屋さん、中古の車の屋さんに行って、
それは確かなんかね、車のマーケット、
はい
はい、朝市みたいなのがあって、
あ、そんなんがあるんですか、
地元の人が売りたい人がこう 多分でかい駐車場にみんな車持ってきて、はい、勝手に値段をつけてる、はい、そういうの確か日本にないね。
そうですね、聞いたことなかったですね、
うんうん、あ結構そうだね、日本にあると面白いと
思う。ニュージーランド特有なんですか、他の国でも。
オーストラリアどうなんだろう、うん、でも自分その当時そういう場所があってからそういうところで、
あ、
はい、
うわどうですか、トラブルとか大丈夫でしたか、車の中古で買って。
まあエンジン良かったですね。でも自分買ったのは69年とかそういう、
あ古い方の
方の、
あでもその日本だったらね、まずそんな自分が車持とうってなかなかね、そういうなあんまり思い一大決心しないと買えなかったりね、もし都会とかに住んでたら。
確かに
海外でそんなことできるんだなっていうふうに話聞いてて 思いましたね。
でも意外にまあ安さにも惹かれて、あと乗ってみたいってそういうあれで、はい
は
い、
あ、
はい、でもそうですね、ニュージーランドは多分別に車がなくても大丈夫、はい、まあオーストラリアとかだとやっぱり、
あそこまでニュージーランド、うん、面積も、
うん、結構みんなヒッチハイクで
旅行するし、はいはい、今の時期もそうなんですかね。
今でも多分みんなヒッチハイクで
あるんですね。日本と同じ、まあ、島国といえば島国ですかね、ニュージーランド。結構共通点とかもあるんですかね。
ああ共通点なんかどうだろう、
性格的にというか。でもなんかニュージーランド人とオーストラリア人も若干多分違うじゃないですか、隣同士ですけど。だから日本と中国ぐらい違うかって言ったら、まあ、その例えが正しいかどうか分かんないですけど、やっぱ違いがあるっていうのは聞いたことあるんですよ。
まあ言葉は同じだから、まあ、はい、どうなんだろうね。でも、やっぱなんか、まあ自分その時まだそんな英語も上手くなかったし、そんなコミュニケーション的にもそんなあれだったから、はい、あれだけど、今となって言ってみればそういう違いが分かるかもしれない。
そうですね。なるほどなるほど。じゃあその車はじゃあニュージーランド出る時にもう売却して。
そうですね、はい、まあ、同じような売り方で。
あ同じような売り方、はい、あはいはいはいはい、
はい。
じゃあ買った金額ぐらいではペイできて売れたんですかね。
いや今でも覚えてる、200ドルぐらいで売りました。
あそうなんですか。
もうすごいバーゲンされて、
は
い、
あそうなんですか、はい、まあ、また安くしろ安くしろって
すぐ売っちゃいましたね。
あそうなんですか。もうね、でもまあ本当ね、引き際が肝心とかそういうのもありますからね。
確かに、まあ、あんまり乗らなかったんですよね。
あそうなんですか。まあその辺の話いろいろ突っ込んで聞いちゃうと。
まあ別に、
はい
はい、はい、まあ、まあ、そういうあれで、
はいはい、ニュージーランドのじゃあその後の話とかもいろいろお伺いしていきたいんですけど、
はい、
その後は一旦日本に帰られて、
その途中その時初めて東南アジアを経由して帰ったんですけど、
はいはい、
それが本当もう
旅の始まり。
そうですね、バックパッカーにハマった一員ですかね。
はい、ああその時は最初中国とかから入ってですか。
いやそれはもう最初マレーシアです、
ね、あマレーシアに入って、
はい、
あ
マレーシア、
すごかったです。陸路で上がってって、
ニュージーランドのオークランドから、
はい、オークランドからは
クアラルンプール飛んで、
はいはいはい、そこからは陸路でちょっとずつ、
はい、
ああ、最初どうでした？
いやもうね、すごくてもう
活気がありましたその当時も。
活気があって、
はい、
この間もう十何年ぶりぐらいにケール行ったんですけど、
あそんなぐらい久しぶりだったんですねこの前行ったの。
だいぶ変わっててびっくりしたんですけど、はい、
で
ももう、はい、印象が深いですね、はい、
あその当時は僕も今回クアラルンプールから経由してこっち来ましたけど、そのやっぱり昔の十何年前だとなんか元イスラム教のムスリムの人たちのあれが権力っていうかそういうのが結構あったりしたんですかね。そんなこともないですか。今あんまり行ってもイスラムっぽいイスラム色のイメージも都会すぎてクアラルンプールとかあんまないイメージを持ったんですね。その当時はどうだったのかなと思って。
その時でもケールは変わったようで、はい、まあ、
はい、
雰囲気的にはそうですね、
はい、
でもその時自分結構中華系の人とよく仲良くなって、
あ、そうなんですか、はい、
なのであんまりイスラム系の方の人とは接触なかったからあんまり覚えてないんですけど、
はい、あじゃあそこからゆっくりちょっとずつ北上してって、
はい、
あその後最後はそのアジアの周遊したのどのあたりに行かれたんですか。
それで上タイに行きました。
あタイに行ったんですね、
はい、
あ
タイもすごかったですね。
どんな風に？
カルチャーショックの。
カルチャーショック。
はい。
あ、
もうその時はもうそうですね。日本のもうちょうどバブルが弾けた後ぐらいで。
はいはい。
とにかくそうですね、はい。日本人の旅行者多かったです。
あ、その時も多かったんですね。
すごい多かったですね。
たくさん日本でお金を得て。
そうですね。はい、結構年配の人が。
あ、そうなんですか。はい、タイとか今でもね。結構年配の人ちらほら見ますけど、
前はもっとすごかったですね。
あ、そうなんですか。
もう結構日本人専門屋とか、
ああはいはい、あのチャイナタウンの周りとかで結構昔ここが日本人がたまり場だったんだよみたいな、
はいはい、
言ってる人がいましたね。
そうです、その最初行った時そこに泊まったんですよ、
はいはい、あ、そうなんですか。
もうそれがその時の印象は今でも
日本人だらけだったって言ってましたね。だからもうタイ人の人が日本語ちょっと喋れるんですよね、
はい。
で日本語のメニューを置いてる食堂があったりとか。
そうですね。
あ、
もう本当日本の社会みたいなそんなのもありました
ね。なるほど。ああ、
その時そうです、自分が18で行って、
はい、
そうですね、みんな年配の人が50とか60の人がいたりしてやるから、うん、
はいはい、
すごい、そうですね、まあいい刺激になって。
ああ、はい、なるほど。そのアジアの旅が終わったりして、シンさんその後、まあ、日本にも帰ったりした後、結構あの僕がインドで聞いた時はアメリカ大陸に結構何年もいたって話を聞いて、僕がまだこっちの方を訪れてないんで、はい、そのあたりのこともちょっと聞いていきたいんですけど、
はい、
最初はアメリカに入ったのはニューヨークとかですか？
いや、入ったのはあのカナダで、やっぱカナダもワーホリで行って。
あ、そうだったんですね。
はい、
はい、
それであのバンクーバーっていう町に1年ぐらい、
はいはい、日本人の留学生いっぱい行きますね、
はい、そこも。そうですね、
その当時から
はい、いましたね。あのバスとか、はい、まあ路線によるんですけど、バスとか乗って、はい、半分以上は日本人が乗ってる。
あ、そんなに。
そういう
日本人街みたいな、そんなとこがあったんですね。
結構比較的に、はい、あの昔から日本人が住んでる街で、あのリトルジャパンみたいな、
はいはい、
今ちょっと廃れて、あの分からなくなってると思うんですけど、ええ、そういう場所もあります。
冬なんか結構寒いらしいですね。
寒いですね、うん、特に雨が多いですよね。
あ、なんか本当雨降って寒いとね、冬とか外にあんまり出らんなくなっちゃうから、
はい、
結構大変だみたいなのを聞いたことがあるんですけど、はい、そこでもまた英語の勉強だったり。
そうですね、まあもうほとんど仕事ばっかしてました、ね、まあ旅費を貯めるために。
あ、それでお金を貯めて北アメリカからだんだん南に下がっていって。
あ、ほとんど仕事してません、
ね。あ、そうなんですか、はい。どんな仕事が印象に今でも残ってますか。
そうです、いろんなのやりました。まあ大抵レストランの皿洗いですか、
ね。あ、そうなんですか。その当時は
皿洗いは任せてください、は
い、割っちゃったりして怒られたりとか。
いや、あんまり割らなかったですね、はい、でよくつまみ食いはしました
そういうのがある程度
結構向こうのお客さん残す、
まあ、あ、はいはい、
ああいう、なんていうんだろう、
出す量も多いですよね。
出す量も多いし、あんまり、はい、なんだ、日本人から言うとなんでこんな残すんだってね、そういう
もったいない精神とか、
もったいない、まあお腹空いてるっていうのはよく食べて、はいはい、きれい、そういうふうにきれいにしてます。
あ、そうなんですね。まあ、残飯をあんまりね出さないっていう意味ではいいかもしれないですけど店のね生ゴミのところに。なるほど。アメリカでもなんかちょっと働いたっていうふうに。
そうですね、アメリカもそうですね、いろんなところ回って、
はいはい、
あの仕事してましたね。
合計アメリカはどれぐらいの。
ですね、合計本当ちょっとわからないんですけど、あのアメリカのビザはその当時3ヶ月しかもらえなくて、
はい、
今も多分3ヶ月なんですよね、90日、
はい、
まあそのごとあの国を出たり入ったりしてるんで、
はいはいはい、
あの実際どのぐらいいたかは、でも多分3年ぐらいいた。
あ、出たり入ったりしながらその働いて、
はい、
あ、どこの場所とかが印象的に残ってますか。
一番やっぱ面白かったっていうか、そうですね、はい、一番最後やっぱサンフランシスコにいたんですけど、やっぱり、はい、そうですね、うん、面白かったですね。
暮らしやすいですか。
暮らしやすいですね。あと多分自分の人生にもすごい大きな影響を受けたみたいな、
は
い、
あ、なんかその町で出会ったまるまるさんなんかすごい、
うん、出会いもいっぱいあったし、あともう街自体がすごいやっぱ、
はい、
なんていうんだろう、バックパッカーから言えばなんかもう、はい、そこがヒッピーが生まれたような街だから。
あ、そうなんですか、
うん、そういう、うん、
想像つかないですね。バンコクみたいなイメージとは全然違うんですね。
うん、
あ、
でそこに、そう、そこでそうですね半年ぐらい住んで、
はい、
はい、とても良かった。
アメリカの仕事はそのカナダのお皿洗いとか以外にも何か。
そうですね、もうさすがにもうかなりずっと皿洗いやってたので、
はい、
今度は違うことをやろうと思って。
そうですよね、はい、
まあもう大体決まってるんですけど、今度はじゃあ喫茶店で働こうと思って。
はいはいはい。それが定番みたいにやってる人多いんですね。じゃあ
喫茶店はなかなかいなかったんですけど、はい、自分その当時全然コーヒーも飲まない人だったから、
はい、
もう図書館行って、
はい、
あのコーヒーの本を、
はい、
3日ぐらいかあのもうカプチーノとか
勉強して、
そう作り方を、
はいはいはい、
暗記して、
はい、
面接に行って、
はい、あ、そうなんですか。
雇ってもらいました。
うわ、それ思い出深いんですね。じゃあ
そうですね、はい、面白かったですね本当。出会い、毎日お客さん結構常連、
はいはい
はい、結構アメリカそういうなんかコーヒー社会みたいな、こう、ね、はい、みんなそれぞれ好きなコーヒー、
ちょっとブレイクタイム、
はい、喫茶店があって、
はい、
だから毎回同じお客さんとかで、
あ、その頃は、ま、スターバックスコーヒーとかその頃はまだ
ありました。
あ、そうなんですか。その頃から、うん、まだ日本にはそんな進出してない頃ですかね、うん、どうなんですかね。
その頃まだ日本なかったん
ですよね。スターバックスシアトルかどっか発祥の。
シアトル。
あ、でもアメリカ全土にやっぱり広まってるんですね。
でもやっぱりアメリカとかはスターバックスだとやっぱレベルが低いみたいな、
は
い、
なんかもう
なんか、まあ、うちらの感マクドナルドみたいな、
あ、ファーストフードコーヒーみたいな、
コーヒーみたいな、
はい、
うん、だからやっぱみんなこう、うん、個人経営してるコーヒーで、
はい、
美味しいところとかそういう、
あ、はい、そっちの方に行くんですね。その後じゃアメリカの旅が終わって、南米、中米と南米の旅も結構長かったっていう風に前聞いたんですけど。
そうですね、そのアメリカで旅行してお金を貯めて、
はい、
そのお金で中米、
はい、
南米を行くのそういう何ですか、
はい、
スタイルを行ったり来たりしてました、
はい、あ、その時はもう英語ではなくスペイン語を勉強して。
そうですね、スペイン語でしたね。もう、はい、あの辺ず全部スペイン圏なので、
はい、
これはまずいなと思って、
あ、
スペイン語
本当にワンツースリーも通じないっていうふうにね。
そうですね、全然。そうですね、下の方行けば行くほど、そうですね、はい、英語通じないので。
あ、
でも結構日本、スペイン語は日本人にとって、
はい、
多分習いやすい語学なので、結構、はい、あの日本人の人いるんですけど、結構みんな喋る人多いですね。
はい、あ、そうなんですね。というか、しんさん前スペイン語でスカイプで誰かとしゃ女の人と喋ってるのを聞いた覚えがあるんですけど。
ああ、へえ
ありますね。かなりその当時でもペラペラに喋ってましたけどね。
ああ、
はいはい。
まあでもね、全然多分水君あれだから、
はい、
そういう風に聞こえたかもしれないけど、でもまあ、はい、ある程度日常会話ぐらいだった。
あ、そうですか。確かあの時はこれ的な、
あ、
スペイン語圏の彼女の人と喋ってたみたいな時だったと思うんですけど。
あ、なんかそういう、
あ、ありましたね。
はい、いい友達で。その時
もインドで、あの、ヨガ習ってる時の南で、そこで会った人って、
ね、同じ、そうですね、同じ生徒で、はい。
あ、
それで結構そうですね、スペイン圏の人もいるので。
そうですよね。
そういったところ、じゃスペイン語勉強しておいてよかった
な。あ、スペイン語圏以外の場所でもね、欧米人でスペイン語ができる人はいますからね。
インドでもね、あの、はい、ゴカルナ行ったことあるんですよ。
あ、ゴカルナっていうともうゴアの近くのあれですよね。
そう、はい、あそこ あのクデリービーチだっけな、
はい、
そこにあのリトルスパニッシュとかそういう場所があって、
あ、
結構自分が最初行った時は本当スペイン人がいっぱい泊まってて、
はいはい、
もうそこ行くとスペイン料理が食べれて、
はい、あ、そうなんですか、うん、
だからそこ行った時は本当
便利でしたね、
うん、スペイン語が通じるからすごい。
あ、今もあるんですかね。
どうなんだろうね。
あ、たまにでもインドにいるとアルゼンチンとかそっちの方からも来て、あのヨガを勉強してる人とかね、うん、あったりもしたんで、結構ね、世界中からやっぱ、まあ、またインドの話戻っちゃいましたね。
じゃあ、インドはね、
はい、南米の国々で印象に残ってるところとかって。
南米、はい、いやもう
なんかやっぱり治安的なのをですね。
あ、治安は悪いですね。バッカーだ
と。そうですよ、なんか危ない目にあったりとか大丈夫でした？
というか、まあ、万引きとかよくありましたね。あ、はい、あのメルカドっていうんですけど、マーケット、あの市場なんですけど、
はい、
メルカドっていうんですけど、
はい、
そこ行くとやっぱ人が多いので、
はい、
あのよくスリリにあったり、
はい、
あとそうですね、
なんか首絞め強盗だとかね、
ああペルーで流行ってましたね。
流行ってました。
クスコで流行ってました、
ね、ボリビアとかでもたまにあるとか、まあ、あれ南米全般なんですかね。
とね、結構みんなね落とされて、
はい、はいはい落とされてっていうか意識をもう、
うん、うまいよね、はい、自分どうやったらそんな簡単に落ちるんだろうって思うぐらいに結構みんな被害あった人会うと、
身ぐるみもう全部剥がされちゃったりとか、
うん、なんかタクシードライバー、
はいはい、
クスコの場合もタクシードライバーが、
はいはい、
多いって聞いたんだけど
今もそうなんですかね。怖いですね。
まあね、南米はそういう危険があるので、
はい、
それもやっぱアジアいいですよね
物価的なものも
あるし、
人もまあ緩やかだし、あやっ
ぱ中南米とか、
はい、でもあっちもやっぱりインドのリピーターみたいな感じでずっとやっぱり行く人は行くんじゃないですか、日本から遠いとしても。
そうですね、向こうのが結構日本人の人は味が濃い人多い
ですよ、ね、あそうですか。出会う旅人も
そうですね、
濃い人が多い。
濃い人やっぱ遠いのもあるし、
はい、
そういうもうなんかフィルターでこう
はいフィルターで
なんて言うんだろう、
はい、
もうそれでよりすぐられた人が来るような、
はい、ああ
はい、
やっぱりそうですね。初心者だったらまずアジアから旅して、それで慣れてきたらちょっとヨーロッパとかも見て、で上級者のって呼ばれる人たちはアフリカとか中南米のね、まあ、危険度もやっぱり、ね、言語的なものも含めてアジアから始めると楽だよっていうふうにはよく言いますけどね。世界見て回りたいんだったら、
うん、だから結構面白い人と会いましたね。
会いましたか、
はい、
本当にもうずっと何年も暮らしてる人とかね。
そうですね、なんか伝説になってる人とかそういう人いますよ、
ね、どんな伝説なんですかね。
伝説
言える範囲内だと
言える範囲、あなんかまあなんか本にもなったらしい、
はいはい、
アミーゴっていう宿がメキシコにあって、
はい、そういうメキシコシティですかね。メキシコ、
自分はその時実際泊まらなかったんですけど、もう前からもう旅行する人はみんな、はい、日本人はまずそこへ泊まるみたいな、
はい、
日本人
宿
だったんですけど、
はい
はいはい、これ誰かがその後本を書いて、
長老的な人なんですね。
長老、確かあのケンさんっていう人この人はもうなんか最近亡くなったみたい
なん
ですけど。
あそうなんですか。シンさんもその時あったんですか。止まんなかった
と思って。いや止まらなかったですね。
あ、うん、そんなもう多分各世界各地にそういう人は多分日本人以外でも多分いるんでしょうね、長期滞在してる、
はい、俺じゃないけど多分シンさんって人もいるよね。
あそうなんですか
誰なんだろう、
どこによくいるんですか。
いやいや、
シンさん同じ名前じゃないですか
同じ名前、俺じゃないんだけど、はい、たまに聞くよ。なんだろうな、
どこによくいる人なんですかね。
なんか日本人の人あって、
はい、
アジア系なんだけど。
へえ。
だってあれなんだろうな、まだその人だ
あじゃあもうその人と会うまでもう審査の旅も続くとその人を突き止めてその人をインタビューしてみるみたいな
会ってみたい
ね。そうですね、どんな人なんですかね。
でも三つ雲会わない、そういう
同じ名前の人ですか。
同じ名前っていうかそういう伝説、そうよく聞く人の、
よく聞く人は、まあ、よく聞く日本人宿に行ってみるとかやってますけど、人で伝説的な人ってまだあそこまで会ってないですね。
なるほど。
まだ新さんほど僕はそんな旅歴も浅いですから、うん、同じ名前の伝説の人っていうのはいつか突き止めてみたいじゃないですか、やっぱり。ああなるほど。で今回新さんはまず日本からインドネシアバリに来られて、あのミャンマーまた行くっておっしゃってましたっけ。行くかもしれない。
行きたいんですけど、はい、そうですね、今回ちょっとインドであの、はい、行きたい行事とかあるので。
あどんな行事が待ってるんですか、インドで。
あのクンマメラっていう、
クンブメラ、
はい、
あ聞いたことありますね、
はい、はい、そのちょっとそれが1月下旬から1ヶ月くらいだと思うんですよ、はい、それなのでちょっとミャンマー行ったら時間がなくなっちゃうかもしれないので、はい、
あじゃあ
ちょっとそっちを優先にしたいので、
そのクンブメール、はい、ヒンドゥのお祭りに合わせて
こ
っちに行くっていう、
はい、そうなんです
。どんな感じのお祭りなんですかね。なんかサドゥ修行僧の人たちがたくさん参加するみたいなのをちらっと聞いたことあるんですけど、
自分もあの前回のやつ行ったんですけど、
はい、
もうとにかくもうサドゥだらけで、
はい、サドゥだらけ、修行僧だらけ、
あんなもう人がいるところ行ったことないです、
ね、あどのくらいもうそんな人が集まっちゃうんですかね。なんか2001年のクンブメーラが一番 最大規模であったって耳にしたことがあるんですけど、
ちょうどその年自分も あのインドにいたんですけど、実際、はいはい、あのその熊メダに行けなかったんですけど、はい、なんか噂じゃもう7000万人、
7000万人やん、
もう日本の人口の半分。
うわー、でもそれって1日の参加者じゃなくて開催期間全部を統計するとっていう、
うん、そう、あの、ね、多分その期間の間の、でもそれでもすごいよね、半分、
そんな人口ちょっと想像もつかないですね。
よくそれで国が成り立つなみたいな、
ね、それどれぐらいで開催期間あったんですかね、1、2ヶ月とか。
自分前回行ったのが1月ごろから始まって、はいはい、終わったのが4月ごろなので、はい、なんかその、 あの
場所
年のあれは違うみたいですね、はいはい、自分もそこまでちょっと詳しくないんですけど、
うん、インドの確か4つの聖地で行われて、
はい、
その場所につき12年に1回ぐらいのお祭りでしたっけ、確か、
はい、
あで4つの場所でそれぐらいのスパンであるから、まあ、何年かに1回どこかのインドの場所で開かれるみたいな感じなんですか、
ね、はい、あこれでいろんなグルですか、はい、グル、あの、まあまあ、グル、グル、なんて訳せばいいんだろう、
まあ、そのグルって先生とか師匠というか、まあ、そんな感じですかね、
これインド中、まあ、世界中から集まって、
はい、何かを修行してもうある一定の高めにもう上り詰めた人みたいなのをグルって言うんですよ ね、 そうですね、
まあ、日本で言うと何なのね、
はい、お坊さんっていうのと違いますね、でも本当グルを崇拝してそのグルが来るのに合わせて自分の国を出て仕事休んで来る外国人の人が本当いっぱいいるって言いますからね、いろんなインドのそういう学んでるものの、うん、
自分前回行った時日本人のグルもいて、
あそうなんですか、それは何か
すごいでかい写真で、
はい、
だから結構ね自分聞いた人の名前で分かんなかったんだけど、
はいはい、とりあえずその今回はクンブメーラを拝みに、はい
行ってきます。
あものすごいもうなんか、ね、中にはインド人の人でも怪我したりする人もね、
そうですね、毎日なんかあの亡くなる人も、
亡くなる人がいるぐらい激しい、
はい、激しいとこもあるだからちょっと気合を入れて、
う
ん、
そうですね、
はい、
もう写真を見たらもうちょっとどぎも抜かれて、こんな、ね、感じのお祭り日本でないよってぐらい激しい、
そうですね、うん、あのいろんな種類のサドゥがいるので、
はい、
多分みんな結構有名なのが長ババっていうやつで、あの裸になって、
は
い、
裸になって
もう一切何も身につけないそういうグループがいるので、はい、ぜひ、はい、そうですね見てみたいですね、
そうですね、女性一人とかちょっと危ないかもしれないですから、
そうですね、
やっぱり何人かとかでちょっと常軌を逸してるお祭りですね、もう亡くなる人もいるってなったら命がけですからね、
確かに、
あじゃあぜひぜひ、
そうですね、
もう一回しっかり見てきてもらって、はい、無事に帰ってきてください、
また、まあ、次会う時は報告します、
はい、そうですね、ぜひまた今回も全く約束してない状態でねこうやって再会してますから、
そうだよね、
ま、なんかそれ本当面白いですよね、なんかね、シンさん俺を待ち受けしたんじゃないのかみたいなね待ち伏せしたのかぐらいな、
そうだよね、
お互い思っちゃうぐらいな、
確かにね、
こういう出会いが、だって日本に住んでてもね、同じ町に住んでてもほとんど会わないとか、
いや
ありますよね、
この間でも川上村で あれもちょっとした偶然で、はいはいはい、
そうですね、
まあちょっとはこうなんていうの、
日本でもそんなねありましたけど、でもまあびっくりですね、とにかく、
まあ、うん、まあ旅行が面白い、はい、要素の一つです、
そうですね、じゃあ最後にいろいろお話伺ってきたんですけど、総括としてシンさんにとってですね、旅っていうのは自分の中でどういうものか、旅とは自分の人生のどういうものを占めるかというか、ちょっと教えてもらえると、
あ、はい、難しいですね、
うん、
よくたまに聞かれるんですよね、
あたまに、
はい、おいで、まあ、
はい、
そうですね、最近ずっとこういう旅行ばっかりしてない、
はい、
もう、
はい、
あの生活が、
はい、旅行中心
であの、はい、なんか歯を朝晩磨くような感じで旅行してるので、
はい、
そういうなんか目的自体もなんか、
はい、
最近わからなくなってきてるんですけど、
はい、
そうですね、
はい、
なんですかね、まあ、それを探す旅行ですかね、
あでも本当もう人によってね、もう旅のその出会いによって、出会う人によって本当にもう目的自体も変えて、あじゃあもうこれを勉強したいだとかこうしたいっていうのも もう旅してるうちに変わっちゃうことも全然ありますからね、うん、最初はこうしようと思ってたけどとか、なんか予定変更、特に飛行機のチケットを取ってても、ああでもこっちも行きたくなっちゃったから飛行機の日付をずらしてとかたまにありますもんね。
そうですね、
まあ、寄り道が面白いっていうのもありますよね、
旅の中で。そうですね、あと出会いが本当に、う
ん、はい、
はい、う
ん、いろんな、またいつかまたどっか偶然再会した時にはこの第2回の収録
放送、そうあるといいね、
は
い、
そうですね、その時はまたちょっと今回放送できなかったこととかも、
まあそうですね、もう今回はそう、あの、
はい、
まだまだ話してないこともあるので
、そうですね、
ぜひあの次回機会、
今回はちょっとウォーミングアップの回ってことで、
いや自分こういうの初めてだからね、はい、なんか緊張しまくって、
いやいや、
いやもうなんか、
はい、まあ、改まっちゃいますけど、
はい、
はい、次回の時はちょっ と,、
もっと、はい、
もうちょっと
マルヒ、ね、
マルヒトークを、
マルヒで、
はい、いきましょうか、はい、ありがとうございました。番組のですね、感想または質問などがありましたら、この番組宛てのメールアドレスにまで、ご意見いただければと思います。メールアドレスは旅やすく @gmail.com です。 tabiask@gmail.com となります。はい、では現地直送で世界発信旅人に聞こう、お届けしましたのは私みつると
しんです。
はい、どうもありがとうございました。はい、本編の放送が終了しましたけども、そうそう、長野の川上村でもあの時も会いましたね。
そうだね、あの時もね、なんか偶然みたいな感じで、
偶然っていうか、まあ、新さんがその長野の川上村っていう高原レタスの農家で、うん、あのそれでお金をいっぱい作って、そこで住み込みでずっと働いて旅の資金を作ってるって聞いた時に、あ、じゃあ僕も次帰った時はそういう方法もあるんだ、一回行ってみようかなって言って、
まさか来るとは思わない。
そう言ってましたね。本当に体力的にしんどいよって言ってましたもんね。
うん、
その後のことはまあ俺もある程度は自信があったんで、で行ってみましたけど、やっぱ朝早くからね、夕方ぐらいには終わりますけど、なんか中には夜逃げする人もいたりとか。
確かに夜逃げする人いるみたいですね。
怖いですね。
うん、あれいないなと思ったら、
もう荷物も全部ないみたいな。
結構だから、あの早朝に、あの川上村の駅行くと、
はいはいはい、
カバン持って始発待ってしているっていう、
この時間にね絶対仕事が終わるってことはないですからね。あ、これちょっと夜逃げしたんだなみたいな。あ、まあしんどいけど、まあずっと住み込みでお金も使う場所もないですから。
確かにもうね、本当、はい、自分の、まあ自分がいる地域は唯一あの、
はい、
結構栄えてる方で、それで、はい、まあスーパーが一軒あるみたいな感じで、はい、
スーパー名前何でしたっけ、あの大きいスーパーの名前、
あそこはナナーズ、
あ、ナナーズってスーパー、
もうみんなの憩いの場
所、そうですよね。あそこで人通り、
普通のスーパーなんだけど、
本屋も一応入ってるんですよね。小さい本の売ってるスペースがあったり、ちょっと憩いのスペースだったら思い出しましたね。
いや、みんな癒されるん
です。そうですね、
普通でちょっと考えない、
そうですよね。
普通にあるスーパー
そう、でも本当ああいう、ね、農村っていうかね、ああいうところで働いてると、もうなんかね、癒されましたね。
そうだよね、うん、楽しみだよね。
そうでしたね。なんか俺が一緒に働いてた日本人の他の年が近い子なんか、そのスーパーのレジの女の子に恋しちゃったみたいで、でそのもうスーパーで買うものがないのに、その女の子に会いに行くために、つまんないそのチョコとか飴とか1個だけ買って、それでなんかちょっと話しかけてみたいな子いましたね。
本当に、
あの時新さんもあった彼だと思いますよ。
多分ね、知ってると思うね。でも最近みんなレジの人、はい、結構長い人いるから、
あ、そうなんですか。
あ、まだこの人やってるって感じで
覚えてるんですね。
えー、
でもあっちは多分覚えてないでしょうね、こっちの。
どうだろうね、
あ、この人去年も働きに来てた人だとかね。
あんまない。いやでも向こうの人はなんかね、村村外の人結構、
あ、すぐ分かるか、
うん、
でも結構、
まあ、そこは結構
高校生とか10代の子バイトしてるのを僕らみたいな、子に、僕らみたいな旅行者みたいなね、話しかけたりやっぱりできないですからね、あんまり。
多分無駄な人がいるじゃない、ちょっと違う人に見られてる、
そうでしょうね、でもなんかあの中国人とかフィリピン人とかインドネシア人のその農村というかそっちの方の労働者雇ってあの僕らも一緒に働いたりしてましたね、
そう、中国人は本当、多いですね、今研修生が。
そうですね、研修生っていう名前で、はい、
そういう名目で来てるんですけど、まあ実際あの仕事出稼ぎみたいな感じで、
その中国人のボスみたいなのもいるんですよね。
そうですね、
そうそう、
はい、
なんかありましたね。
そうです、多いからたまにニーハオって言われます。
あ、言われます、シンさんは。
それほどなんか現地の言葉が中国語、
はいはい、でなんか中国人専門のスーパーみたいなのはなんかあったりありましたね。あ、
でもなんかあの
もうなくなったんですか。
潰れたみたいですね。
あ、そうなんですか。
あのやっぱなんかもう暴動が起きたみたいで、
ね、あ、そうなんですか。日本人となんかぶつかってみたいな、そうじゃなくて
ですか、ね、なんかでやっぱね、はい、国柄でなんか
暴動、そうですね、なんか尖閣問題絡みで、ね、やっぱ日系企業とかもね、日本中国に進出してるところも結構ダメージ、損害受けたとかありましたからね。
なんかの理由でなくなっちゃいました。
まあでもあの川上村懐かしいですね。
まあ、ぜひ来年も、
来年もまあでもまた本当川上村問わず世界でまたどっかで再会できることを、はい、願って、次も、
はい、
次はもう
どこで、
今回はあのウォーミングアップですから、次の回でちょっと
分かりました、
みんなが聞きたいような話が届けられればと思います。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
たびたびプロジェクトの Android アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん、要チェックですよ。今すぐたびたびプロジェクトで検索。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。